イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、あ、これ始まってる？
始まってますよ。なんで今びっくりしたの？
いや、あれ今日リハーサルも何もしてないなと思ってい
つもしてないじゃないですか。
緻密なさ、何時何分から何を喋るとかやってるじゃん。
絶対やってないでしょ。聞いてる人が一番わかると思います。
1ミリもやっておりません、はい。台本も進行表も何もないっていう ね気まぐれにやっていい、
気まぐれに、
こんなんでいいんでしょうか。
立ちました。
だから気まぐれだからできるんだろうね。
あ、そうですかね。
だから老舗です、100年以上前からこうありますみたいな和菓子屋さんとかさ、うんうん、ずっと気まぐれやん。
気まぐれ、いや、そんなことないでしょ。
ごめんなさい、そんなことは1ミリもないと思いますけど。
この番組と一緒にしちゃダメですよ。
さあ、改めまして、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、はい、気まぐれに始まりました、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人、ただエリカでございます、はい、お願いします。
お願いします。
北海道行ってきましたよ。一泊二日の弾丸親子旅。母と娘の二人旅。
北海道一泊二日ってすごいですね。
もっと言っていくと一日半です。セントレアを昼の便で出て、
次
の
日、
そう、朝一取れなかったのよ、なぜか。で、2日目は夜7時半ぐらいに、新千歳を出発するやつで帰ってきました。セントレアが10時前ぐらいについて。
弾丸ですね、本当に弾丸ですね。
そう、北海道初めてだよ。北海道、
北海道。F になった。北海道
初めてだったんですよ。
お
で、うちの母は40年以上前に、う
ん、
新婚旅行で札幌行ったんですよ、
うんうん。
で、お母さんどこ行ったか覚えてるって言って、
うん、
全く覚えてないって言うんですよ。
あららら。
で、その割にはあの飛行機に乗った時に、うん、私が前乗った時はこうでああだったみたいなこと言い出すんですよ。
そこは覚えてんだ。
どういうことみたいな。
飛行機の中のことは覚えてる。
しかも私が前来た時はってあった2、3年前の話みたいに言ってるけど、これ40年以上来てないんでしょみたいな、うんうんうん、何を偉そうにと思いながら。まあまあ、でもあのまず1日目はセントレア昼に出て、だから2時間弱ぐらいで着くのよ。
あ、でもそんなもんで着くんだね。
で、新千歳から JR で、まあ、3、40分ぐらいかな、
うん、
札幌駅に着いて、で、荷物をコインロッカー預けて、で、6時にあのお寿司屋さんすすきのに予約をしてたんですよ。だから、まあ、それまでにっていうことで行けたのが旧北海道庁舎、うん、赤レンガの建物で、すごい素敵でした、
うんうんうん。
もう外国の方とかも結構来てて、中入るとすごくこう昔懐かしいレトロな明治の建築ですからね、
うんうん、
すごくかっこいい感じで、うん、で、実際にまだ、会議とかはそこでしてるんですって。で、そこで観光案内所も兼ねてるから、うん、案内所に行ってどうやって回るのがいいかとかね、いろいろリサーチをしたら、いや、ここね、秋にはね、改修工事入っちゃうんだよとかって、エレベーターつけたりするんですって、ま
あ、
ご時世にね、伴って。だからもう一回ここで畳んじゃうからって言ったら、うん、役所の仕事は早いよねって、ここ観光案内所だからいっぱいパンフレットあったんだけど、もう秋に改修入るからって言ってパンフレットなくなっちゃったんだよね。
早くない？
早くない？まだ6月だけどみたいな。
観光に来ますからね、まだまだ。
で、その次の週の週末がもうあのよさこいソーラン、
おー、いやいや、一番パワフルと言うやん。
何言ってんだと思いながらね、まあ、そんなこんなありつつ、でもそこのおじさんとすごい話が盛り上がって、うん、まあ、名古屋から来ましたみたいに言ったら、あ、名古屋ね、いい居酒屋の店があるんだよって。
なんで知ってる
の？なんかお城巡りが好きなんて。北海道ってお城がないじゃない？
あ、そうか、うん、
だからあの城下町を巡りたいって言って、うん、松坂とかももちろんね、来たりとか、名古屋も来たりとかして、
うんうん、
ただね、なんだかんだ北海道のことを知りたくて観光案内所に行ったのに、うん、名古屋の居酒屋勧められた。
もう今すぐ帰れってこと
だ。そういうこと。まあ、でもね、あのいろいろこうなんて移動とかも、
うん、
あの地下鉄とか JR とかもあるんだけど、うん、それよりね、高速バスがおすすめって言われた。
へ
え。だから、小樽とかね、うん、あと羊ヶ丘展望台って言ったの、クラーク博士っていうさ、 あの少年を大衆呼びだけの人、うん、あの銅像があるところも地下鉄とか JR とか使えばそれぞれ1時間ぐらいで以内で行けるんだけど、うんうん、乗り継ぎだとやっぱ階段降りたり登ったりするじゃん。
あ、そうか。
札幌は混まないよっつって、 渋滞が なかったの。
そう
なん
ですね。
だからあのいわゆるバスで、しかも1時間にね4便とか5便とかあるのよ。空港も結局帰りはその高速バスで帰ったんだけど、快適、人も乗ってないしあんまり。
あ、本当に、
うん、あれこれ採算合うって思いながらまあ私は気にしないと思って
そうね、
うん、すごく良かったですよ。だから
高速バスっていう
手があるんだ。高速バスはねおすすめ、その札幌とかその周辺行くときは。場所によってはもちろんレンタカー使った方がいいところもあるんだろうけどね。でまあ結局夜のご飯はねすすきので、うん、ミシュランガイドで一つ星を取ったところに行って、でカウンターで食べる、もう大将が一個一個出してくれる。
海の幸美味しいからね。
最高だね、
うん、
でウニなんかすごいよ、軍艦巻きドーンドーンドーンみたいな。
結構なんかボリュームがすごいですよね。
ウニの量、紫ウニがさ、うん、あの31でいうさ、あのトリプルとかその上はなんていうのカルテットっていうのは違うけどなんか今4つぐらいなんか載せてくれて色がもうほんと綺麗でさ、紫ウニだけじゃなくて赤ウニとかいろんなバリエーション出てきて、最高。ウニってあんな美味しいんだっていう、
その本当の美味しさを知らずに食べてるかもしれないね。
いや全然違う、もう私が今まで食べたウニはウニではなかった
何だったの？
いや
ウニはウニでしょ。
それに失礼だけどさ、もう最高でしたよ、うん、そしたらもう海鮮物食べすぎて、
ええ、
もうお腹いっぱいで、うん、次からもううちの母もう海鮮物は結構ですもうこの味だけでとどめておきたいから
あ、なるほどね、
もうそれ以上は食べないって。
お
そういう
満足した、
満足の旅でしたね。まあぜひあつさんもね、
そう
キャンピングカーで行っていただきたいなと思いましたね。そうですね、
北海道は旅人にはすごいおすすめってよく聞くので、
ね
え
だよね、
一度は行きたい場所です。
あつえり珍道中ならぬエリカ母娘珍道中お送りしました
、
はい、じゃあ続いて、
うん、
映画紹介いきますか。
はい、
はい、あの人登場です。
はい、
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介するコーナーのうちの一つ、
うん、
映画紹介です。
そうです、
ね、この方です。
いろんな専門店の中から来ました109シネマズ名和の伊藤と言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週は何本？
はい、3作品ございます。
はい、はい、では紹介いただきましょう。まず1本目、
はい、ザ・ファブル6月21日本日公開です。
うん、
面白いと話題のコミックザ・ファブルの実写映画化作品となってますよ。岡田くんです。
また岡田さん。岡田さん、ね、よう主演するね。
そうでも今回はまたねちょっと色が違うというかね。
そうなん
です。これなんかすごくコミカルな役だよね。
そうなんですよ。なんかシリアスなしですね。ファニーアクション。
あ、そうですか。
面白いアクション。主演はそう、あの永遠のゼロの岡田准一さん。
ここでなぜ、
また古いところに来たね。
古いな。
いや、ほら、いろんなお客さんにさ、アピールしたくて。何って言ったらいいのかな。永遠のゼロでいいんじゃないみたいな。いや、もう岡田准一さんで分かりますから。
まあ、
粘りあるから大丈夫よ。
そうですね。
他、福士蒼汰さんや柳楽優弥さん、向井理さん、木村文乃さんと、豪華キャストで見てみたくなるの、うん、必死でしょ。
はい、
キャスト勢ぞろいで、あ、佐藤二郎も出てます、
うん、あ、なんで二郎さんだけ呼び捨てたの、
ねうん、呼び捨てたの今
ちょっとどういうことなの。あれ私あの同じ愛知県出身ですから。
あ、面白いですよね、
ですよ、
まあ、出てるということで、うん、今までこう名前言った人たちはシリアスでもいける人ですけども、うん、佐藤二郎って
何呼び捨てやねん
しかもでも二郎さんの役柄が脱力系タコ社長って言って、もう、
ね、
もう顔がねパンチパーマにおひげが生えてていかにもねやばい感じのお役柄なんですよ。
めっちゃ、めっちゃ面白そうですよ ね、
ね。
で伝説の殺し屋のファブル、
うん、
岡田准一さんが演じるファブルですね、がボスから与えられた今回のミッションとは、
うん、1
年間誰も殺さず一般人として一般人に溶け込んで暮らせっていうミッション。時給800円のバイトをしてみたり、なんか今まではね死ぬか生きるかみたいな世界だったのにインコを飼ってみたりね。
インコ
やっぱりねあの見た目で喧嘩売られちゃったりするんですけど、飼っちゃダメじゃないですか。弱い役をする、殴られても痛いふりをするみたいな。
痛いふりをする
。痛くないんですよ、だってすごい強いんだもん。
あ、強いん
ね。最強の殺し屋なんでね。
そうか、
はい、っていうね、そのギャップがすごい面白いって感じなんですけど、普通のプロになる。
普通のプロになる。ややこしい。
そう、でも結局いろんなトラブルに巻き込まれていって、まあお世話になった一般人が人質に取られちゃったりして、誰も殺さずに救出して、誰も殺さずに自分も助からないといけないっていう、まあ、すごいアクションも入ってるんですが、ファニーアクションっていう形で、 コミカルな、
ね、これはね、はい、個人的には安田健さんが出てるのが楽しみですね。
ぜひじゃ
チームナックスね、
はい、見てほしいですね。
ということで映画ザ・ファブル絶対に殺してはいけない殺し屋6月21日今日から公開です、
うん、熱い。そして X-Men、うん、ダークフェニックス6月21日金曜日本日公開です、うん、アベンジャーズがエンドゲームを迎え、うん、X-Men シリーズもウルヴァリンは完結し、うん、ここに来て X-Men の本体シリーズ本体も最後を迎えることになってしまったのです。
最後か、
はい、アメコミのね区切りの年みたいになってますよね、令和に。
なんでそんな最後に従うんですかね。
あ、もうお金の問題じゃないですかね。
そうなの。
出演者の方が、まあ、一旦区切りをつけて今まで出てきた10年ぐらいやってきたので一新したいんじゃないですかね。
なるほど、
いろいろ変わっていきますよ ね,
すからね。
はい、なので契約もね、はい、契約の問題もね、
契約の問題生々しいじゃん。
聞くから、
2人がそうか、契約とか
言いたくなくても聞くから。
じゃあもう今のは、皆さん忘れてください。
裏話なので裏にしまっといてください。
そうですね、しまっといてください。
はい、ということで、うん、今作ではプロフェッサー X にも匹敵する力を持っているジーン・グレイっていう女の人が主人公なんですけども、うん、もういろんなところでこう出てくるジーン・グレイっていう役の人なんですけどもね、元は仲間から信頼も厚くて優等生的なキャラのジーンなんですが、あるミッションの最中にアクシデントに見舞われてしまい、ダークサイドの人格が芽生えて、うん、人類をも危機に陥れるような脅威になってしまうんです、うん、すごい強いだけに、うん、敵に回したら大変なことになる的なやつですよね、うん、プロフェッサー X も手に負えず、うん、マグニートも手に負えない、そんな相手にどう対応していくのかっていうシリーズ最大級の驚くべきクライマックスが待っている今作となっているので、うん、ぜひ DVD などではなく映画館で見ていただきたいなと思っていますよ。もう X メンシリーズファンとしては見ておかねばならぬ一作となってます。
どうでしたか、ちょっと前になりますけれどもね、はい、あのマーベルの何です、アベンジャーズ、
アベンジャーズ、はい、
最後の映
画、もうあれも泣ける、
泣けた、
泣けますよ。
どうしたらいいですか、あの
どうしたらいい
ですか。マーベルは全然あんま見なくって、、はい、どっから見始めたんですかね。
それはもうアベンジャーズの1からまずは。
やっぱり
やっぱそうなん
だ。アベンジャーズの1見てもらって2見てもらって、このエンドゲーム見てもらって、気になるところを見る、マイティーソーが気になった人はマイティーソーを見る、
そういうことね、
とか、はいはいはい、そうそう、アイアンマンが気になるんだったらアイアンマンを見るっていう風に戻ってもらう。誰が気になるかですよね、その作品を見て、
そで後からキャラクター個々のやつを見直してもいいのね。
そうそう、知ったら素性が分かる。
楽もいっぱいあるじゃん、
いっぱいある、
いっぱい紹介したじゃん、うん、もうあんまり見れてないから
ねえ、
ちょっと
紹介でいけばいい
から。そうね、エンドゲームかその1個前から見てもらって、サノスっていうのの出てくるところから見てもらって、2作品を見て考えてもらう。
なるほどね、わかりました。
ということで、はい、楽しんでください、マーベル作品、
はい、
はい、
ということで、X メンですね、ダークフェニックス、いよいよこれが最後になります。今日から公開です。
はい、はい、熱い。そして、うん、アニメが来ました、
はい、
君と波に乗れたら6月21日金曜日公開です。オリジナルのストーリーで作られたアニメーション作品なんですが、映像はすごい夏海って感じですよね。サーフィンが大好きな女の子ひな子が消防士のみなとっていう男の子と出会い、恋に落ち、お互いがなくてはならない存在になった時に、みなと男の子の方が、うん、溺れてる人助けて自分も死んじゃうんですね、うん、で海で命を落としてしまっても、その現実が受け入れられないひな子の前に現れるんですよ、彼氏が。
亡くなったのに、
亡くなった、何か伝えたいことが、
はあ、
それは何なのか、切なそうなラブストーリーになってます。
あ、だからちょっと色合いが違うんだね、これ今チラシの中に載ってるね、
淡い、淡い、
うん、彼はちょっとなんか薄い水色みたいな色、顔の色になっちゃって、
そういうこと
か、ちょっと体調悪いかなと思ったら、
まあ生きてませんからね。
そういうことだったんだ、ね、あ、もうお亡くなりになられたらね、姿がね、
声の出演がすごい、うん、ゴージャスです。湊、うん、片寄涼太さんが、ひな子を川栄里奈さんが演じております、
うん、あ、ケンちゃんも出てるじゃん、伊藤健太郎さんね。
あ、もうそうなんですよ、友達役です ね、
いいですね、
かっこいいですよね、
伊藤健太郎くん大好き。
あ、わかります。
かっこいいですよね、
同じ気持ちです、
うん、あれ、この人松山ケンイチ様、
ね、あ、もう大人になっちゃったんだね。あ
の、いや、当時から大人だったよね。
お父さんになっちゃったんだ ね、 ね、もうね、
なるほどね、
追いかけるのやめました。
あ、そうだ、
まあ、小雪さんには勝てず、
はい、今ね、あの吉沢亮さん大好きです。
あ、綺麗な顔してるよね。私も素敵
敵だと思う。
エリカさんと取り合いになる。
やばい。大丈夫、ならないならない。安心して。
でごめんなさい、話それましたけれども、そんな伊沢さんもただも好きな伊藤健太郎くんが今回は声で登場する映画、うん、はい、君と波に乗れたら今日から公開です。
はい、はい、という3作品です。
はい。うん、では。伊沢さんありがとうございました。
いや、何にも聞いてくれないんだ。今回も洋画、邦画、アニメと各種取り揃えなんですよ。
はい、
そうですね。
だからいろんなお客さんに、ね、アピールしてます。
はい、
はい、
以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。
ありがとうございました。
ライバルだもんだって。
切り捨てられた。
4モールベイはプレゼンツ。
さて、アツとエリカとみんなのラジオ、うん、あっという間にエンディングの時間なんですが、
はい、
皆さんに以前お出ししたお題をちょっと今から振り返っていきたいと思います。
はい、
今回は6月7日放送分のお題を振り返っていきます。
はい、
題してアツエリ
お題でドーン。あなたのお墓に入れたいものは、
あなたのお墓に入れたいものはということで、皆さんからいろいろいただきました。はい、まずはこちら、島津のよっくん、イーグルスの CD かな。ホテルカリフォルニアとかですか。ごめんね、それぐらいしか知らなくて
お好きなんでしょうね。
そうですね。続いて、松阪市のまこちゃん、私が長年大切に乗っている愛車の車を棺桶にして愛車と一緒に埋めてほしい。
うん、
あつさんもキャンピングカーを棺桶にしてみてはいかがですか。
あー、いいね。
いや、よくないよ。
え、なんで。
だって燃やせないし、
埋めるんですね。
埋めるっていう
不法投棄みたいになりそうです
ね。そうですね。車はそうね、完全に不法投棄扱いになるよね。まあ、そういうシステムが ね整えば、その
いいかもしれない。
いわゆるキャンピングカーが泊まれる RV パークっていう、なる、
うん、
お墓パーク
車中泊っていうかね、もう土の中ですけどね。こちらタンポポさんですね。お墓に入れたいものは、生き返る薬を入れてほしい。じゃじゃーんと生き返るので、みんな拍手ください、イエーイ。
あの、たまにそういうね、うん、映画とかありましたよね。生き返った
やつね。生き返る系のやつ、
まだ死んでなかったみたいなやつね。
あ生き返る薬、そうだね。それだから棺桶に入れる前に飲ませてほしいよね、どっちかってい
うのはね。そうだよね。もうその一手間がね。
そう、一回だって一通りしなきゃいけないけど。
そうそう、だって皆さん悲しんだりとか、
そう
お葬式の手配したりとか、皆さんね、喪服着てこう参列したりとかあるから、
あった後での、うん、じゃじゃーん、
がいや、そう、まあ、なるほどな。でも若干めんどくさい。いや、長生きしてくださいよ。
まあね、
そう言わんとね。うん、はい、続いてこちらは、津市の新次さんでよろしいでしょうか。 お墓に入れたいもの、
うん、
テレビ番組などを収録いたしましたブルーディスクを入れたい、と言いますか、入れてほしいですね。
うん、
収録したテレビ番組などの中には他の人に見られると超恥ずかしいのがありますので以上です。
なるほどね。
まあ、だからあれやったりこれやったりね、修正がなかったりとかいろいろですよね、多分。そういうことですね。
そういうのが出てきちゃう、ね。こちらは、マナポンさんです。お墓に入れたいものは、その日の出来事、時には愚痴などが書いてある手帳はぜひ入れてほしい。
うん、
他の人には絶対見られたくない、やばいことも書いてあるから。
あ、だからこの人もそういうことですよ。愛知県江南市の夜の魂号さん、秘密を入れたいと。
秘密、
家族にも絶対言えない秘密を墓場まで持っていきます。
あ、
〇〇をちょめちょめしたとか、ちょめちょめを〇〇で、あーだこうだ、あーとか、あー絶対そんなこと言えない。
墓場まで持ってきますのはそういうことですもんね。うん、結構みんな秘密を持ってるんですね。
そういうことだ
よね。今何通かありましたからね。
そんなもんなのかしら、ね、人間。あらあらあら、おやおやおや、
おやおや、
まあ、人生楽しんでらっしゃるね。ということで皆さん、お付き合いありがとうございました。今週は特にお題等々ございませんの で、
そうです、ね、
何かメッセージ送りたいよっていう方は、うん、おのおの勝手に送ってきてください。
勝手に自由です。
自由です。さて、次回公開録音ですが、
はい、6月22日土曜日、明日ですね。
はい、
イオンモール名和2階の109シネマズ名和の真ん前で行います。うん、 はい、時間が、1時からと3時からとなるんですけれども、途中でビンゴ大会を開催します。このビンゴ大会のカードの配布が30分前なので12時半そして2時半ですねに配布スタートしますので、ビンゴ大会参加したいという方はぜひお早めにお越しください。
素敵なプレゼントが当たります。
当たります。
大人の方はイオンモール名和で使える商品券2000円分とか、ね、はい、
2000円分ですよ。
すごいよ。であとお子様にはさすがにね、ちょっと商品券的なものだ と生々しい感じなので、はい、あの結構豪華な、はい、相当豪華だと思うんですけど、あのお菓子の詰め合わせ、
そうですよ、紙袋にドーンって入ってますから ね
縦型の紙袋にドーン入ってますからね、ぜひ皆さん明日の午後1時からと3時から、うん、はい、ビンゴカードは30分前から配布しますので、うん、はい、イオンモール名和2階109シネマズ名和の前に集合してください。
お待ちしてます。
でちょっと私はですね、うんうん、明日はちょっと、マネー関係のセミナー的なことで、はい、
そうですね、
すみません、ちょっと厚襟伺えませんので恐縮ですけれども、
はい、いえいえいえ、
厚さんどうぞよろしくお願いいたします。
できる女になって
行きますので、
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、
では熱田エリカとみんなのラジオそろそろお別れです、はい、お相手は
元気系シンガーソングライター熱田
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。